時代、武尊は享保元年に生まれて天明3年に没す。68の長寿を保つしかば、その間種子の経歴もありしなるべけれど、大体の上より見れば文学美術の衰えんとする時代に生まれて、その盛んならんとする時代に没せしなり。俳句は享保に至りて芭蕉門の英春多くは死し、志功おつゆらが残前を保ちて、ますます俗におつるあるのみ。明和以後、雇用彦場を生じて、ようやく春風に吹かれたる俳句は、天明に至りてその性を極む。俳句界200年間、元禄と天明と再生の時期とす。元禄の星雲は、芭蕉を中心としてなりしもの。武尊の天明におけるは、芭蕉の元禄におけるがごとくならざりしといえども、天明の隆盛をこせしもの、その力最も大きによる。天明の余生は寛政文化に及んで前時に衰え、文政以後また痕跡をとどめず。和歌は万葉以来、新古今以来、一時代を振るごとに一段の堕落を成したるもの。馬淵でわずかにこれを挽回したり。馬淵没世氏は武尊54歳の時、ほぼその時を同じうしたれば、馬鹿にして取るべくは武尊はこれを取るに躊躇せざりしならん。されど武尊の句、その影響を受けしとも見えざるは、音調になずみて、精神なる趣味をかける和歌の到底俳句を利するに足らざりしやひっせり。当時の和文なるものは多く、義古文の類にして見るべきなかりしも、義古ということは、あるいは武尊をして古語を用い、古代のありさまを英ぜしめたる原因となりしかも知らず。しかして武尊はこの材料を古物語等より取りしと覚ゆ。武尊が最も多く時代の影響を受けしは漢学。ことに漢詩なりき。かつ漢学は武尊が少年の時にむしろ隆盛を極め、空一派は勃興したるなり。武尊は十分に空への説を利用し、もって腐敗せる俳句に新生命を与えたるを見る。武尊は空一等修辞派の主張する文は漢以上、詩は等以上と言えるがごとき、変説には同意するものにあらざるべけれど、等以上の詩をもって粋の粋となしたること疑いやらち。武尊が書ける春泥集の序の中に曰く、かっこ略、彼も知らず我も知らず、自然に化して俗を離れるの象形ありや。答えて曰く、詩を語るべし。詩元より詩をよくす。他に求むべからず。はあ疑ってあえて問う。それ詩と徘徊といささかその地をことにす。猿を徘徊を捨て詩を語れという。上になるにあらずや。答えて曰く、かっこ略、絵の俗を猿だにも筆を投じて書を読ましむ。言わんや詩と徘徊と何の投資とすることをあらんや。かっこ略、詩に離島を尊ぶに論なし、なお玄白を捨てざるがごとくせよ。かっこ略。 これを読まば武尊が漢詩の趣味を俳句に移しことも、離島を尊び玄白を卑しみしことも明瞭ならん。漢詩は武尊の愛読せしところ、その詩を介することを深く、芭蕉が極めておぼろに徒歩の思想を認めしとは異なりしなるべし。絵画の上より言うも、武尊は水運の極みに生まれて盛んならんとして没世しなり、武尊は自ら絵を作りしことを多く、南宋の画家として大河と併称せらる。天明以後、絵画にわかに没興して美術史に一起源を与えたることにつきて、武尊もまた多少の原因をなさざりしにはあらざるも、その影響は極めて微弱にして、彼が俳句界における関係と同日に論ずべきにあらず。天明は狂歌は盛んに行われ、奇拍子のようやく勢いを得たる時なり、されど俳句とは直接に関係するところなし。ただこの時代が文学美術全般の勃興を成したるは、文運の流星を促すべき体制に駆られたるものにして、その体制なるものはかえって各種の文学美術が相互に影響したる結果も多かりけん。武尊の交わりし俳人は大義、良太、京太らにして、そのうち京太は武尊に義したりとおぼしく、良太は時々密かに武尊調を学びしこともあるべしといえども、大義に至りては武尊を導きしか、武尊に導かれしか、今これを判ずるを得ず、とにかくに武尊が幾分か大義に導かれし部分もありえべきを信ずるなり、しかれども彼が死、破人に受くるところ多からざりしは、成功の晩年にありしを見て知るべし。履歴成功等。武尊は摂津なにわに近き毛馬堤の片ほとりに幼児を送りしこと、その春風馬蹄曲に見う。彼は何がしにあたうる書中にこの曲のことを記して、馬蹄は毛馬堤なり、すなわち世が小縁なりと言えり、やや長じて唐徒に遊び、破人の門に入りて徘徊を学ぶ。夜半帝は死の名を告げるなり、宝暦の頃なりけん、京に帰りて徘徊、ようやく真に入る。武尊、元、妙理を厭い、文達を求めず、しかれども俳人として彼が名誉は、次第に、四方、画角の間に伝承せられるに至りたり。天明三年、12月24日、夜没し、亡骸は、楽島、金福寺に葬る。享年68。武尊は、僧侶、良毛、大宇など、遊歴せしかども、気候なるものを作らず、またその地に関する俳句も多からず、再起の後、丹後によること3年、よって谷口氏を改めて、よさとす。彼は三州に遊びしこともありけん、九州に見えたり、また、厳島の空あるを見るに、この地の風情移し得て、最も妙なり、空想の及ぶべきにあらず、武尊あるいはここにも遊べるか。武尊は読書を好み、和漢の書、何くれとなくあさりしも、軸の間には目も留めず、ただ、大体の趣味を甘味して満足したりしがごとし。俳句に古語、古事を用いること、武尊集のごとく大きは、 他にその例を見ず。彼が軸にこだわらざりしは、古文法を守らず、金槍に注意せざりしことにも知るけれど、なおその他にしか思われるところを押し、一例を挙げれば、彼が自筆の新花摘みに、斜観して、ささやく大見やわたかな、とあり、斜観は、非扇、烏扇など言える仮想にして、ここは、ともししての誤りなるべし。武尊が、斜観と、ともしとの区別を知らざるはずはなけれど、かかることに無頓着の差がとて、気のつかざりしものならん。近江も、近江と書くべきにや、秀吉が、奥州を、奥州と書きしことさえ、思い出されて懐かし。武尊の来落にして、はっとにこうでせざりしこと、この類なり。彼は俳人が歌集を出版することさえ厭えり、彼の心象を高潔にしていささかの俗気なきこと持ってみるべし。しかれども世は来落高潔なる武尊を尊敬すると同時に、昇進ならざりし、あまり名誉心の抑えすぎたる武尊を惜しまずんばあらず。武尊をして、なお文学にあげ、誉れを百代に残さんとのいささかの野心あらしめば、彼の事業はここにとどまらざりしやひっせり。彼はおそらくは一俳人に満足せざりしならん。春風馬蹄曲にあふれたる獅子の付箋にして長所の天面セルを見るに、十七時中に屈すべき文学者にはあらざりしなり。彼はその余生をもって開示を試みしかども、大成するに至らざりき。もし彼をして力を絵画に伸ばさしめば、日本画の上に一青面を開き得たるべく、王教やからをしてなお欲しいままにせしめざりし者を、彼はそれをもええなさざりき。世は日本の美術文学のために惜しむ。春風馬蹄曲とは、俳句やら漢詩やら何やら、まぜこぜに物したる武尊の長編にして、武尊を見るにはこよなく弁となるものなり。俳句以外に武尊の文学として見るべきものもこれのみ。武尊の熱情を表したるものもこれのみ。春風馬蹄曲とは、信濃の曲名を真似たるものにて、その、かくう懐けしゆえんは、武尊の書簡につまびらかなり、書簡にいわく。1. 春風馬蹄曲。馬蹄は、毛馬包みなり、すなわち、世が小縁なり。世、陽動の時、春色、清和の日には、必ず、友どちと、この庭上に登りて遊び候。水には上下の船あり、包みには往来の客あり、そのうちには田舎娘の何話に奉公して賢く何話の流行り姿に習い、髪形も義家の風情を学び、まるで重太夫の心中の浮き名を羨み、故郷の兄弟を恥癒しむものあり、されどもさすが、小縁の情に耐えず、たまたま、真理に寄生するあだものなるべし。何話を入れてより、真理までの童貞にて、引き道具の狂言、座元、夜半邸とお笑いくださるべく候。実は、愚弄、階級のやる方なきより、うめき入れたる実情にて候。序に代わって心を述ぶると称する春風馬蹄曲18首にいわく。 やぶ入りや、なにわをいでて、ながら川。春風や、つつみなごうして、家通し。定下、包装を詰めば、経と、局と、道をふさぐ。経局、なんぞつれなきや、君を裂き、かつ、功を傷つく。渓流、石点々、石を踏んで、黄金を取る。他者す、水上の石、我をして、君を、濡らさざらしむるを。一軒の茶店の柳、老いにけり。茶店の老婆し、我を見て、陰銀に無用を菓子、かつ、我が春意を褒む。天中、二画あり、よく、江南語を返す。主戦、三瓶を投げ打ち、我を迎え、塔を譲りて去る。小駅三両下、病児、妻を呼ぶ、妻来たらず。雛を呼ぶ、利害の鳥、利害、草に蜜。雛は飛びて、利をこえんと欲す。利多幸して、おつることを賛し。春走路、散策中に、憧憬あり、我を向かう。タンポポ、花は叫び、さんさん午後。午後は木々に、さんさんは白し。木とくす、こぞ、こじよりす。哀れ知るタンポポ、けいみじこうして、乳をあませり。むかしむかし、しきりに思う地母の恩。地母の解放、別れに春あり。春あり、成長して、なにわにあり。梅は白し、廊下、曲編、在主の家。春情、学び得たり、なにわぶり。業を辞し、体に背いて、身三春。元を忘れ、末を取る、継ぎ木の梅。故郷を春ふかし、ゆきゆきてまたゆきゆく。洋流朝廷、道ようやく下れり。教主、初めて見る公園の家。幸運子による白髪の人。手を抱き、我を待つ、春また春。君水や、個人、大義が食う。やぶ入りの、寝るや一人の親のそば。なお、このほかに、淀川の歌、三首あり、これらは、気候的陰文とも見るべく、書体混交せる叙事詩とも見るべし。惜しいかな、武尊はこれを一辺の長歌となして、新太子の源を開くあたわざりき。俳人として第一流に位する武尊の事業も、これを広く文学界の産物として見れば、誠に規模の小なるに驚かずんばあらず。武尊は、鬼面苦戦の罰にて、奇覚、乱説、祖道、去来、鬼面を、御師と称し、 春麗集の序にて、奇鶴、乱雪、祖道、鬼面を四郎と称す。中にも武尊は奇鶴を推したらんと覚ゆ。奇鶴は、廃中の李清廉と呼ばれたるものなり、と言い、読むたびに赤ず覚ゆ。これ、格が勝れるところなり、とも言えり。しかもその欠点を挙げて、その衆もケミするに大方、返し難き空のみにて、良きと思うくはまれまれなり、と言い、百戦の句のうちにて、めでたしと聞こえるは二十句に足らず覚ゆ、と評せり、自己が唯一の俳人とあがめたる奇鶴の句を評して、荷重二十種に上らずという、見るべし、武尊の眼中に個人なきよ。その、五種と称し、四郎と称す、もとより、比較的の三字にして、芭蕉の俳句といえども、その一生を博するに過ぎざりしならん。武尊の名高きこと、格のごとく。手腕、またこれに沿う。しかして後に、俳壇の革命はなれり、ある人、寛陽宮の釘隠しなりとて、モテるを、武尊はそしりて。なかなかに寛陽宮の釘隠しと言わずば、めでたきものなるを、無念のことに覚ゆ。と言えり、武尊の俗人ならぬことを知るべし。武尊はかつて、大高言語より伝わる、高麗の茶碗というものをもらいたるを、それも、寛陽宮の釘隠しの類なりとて、人にやりし断り。またあるとき、松島にて、重さ十斤ばかりの埋もれ木の板をもらいて、かろうじて、白石の駅に持ち入れしが、長途の疲れ、たうべくもあらずと、旅車に起きて帰りたりとぞ。これらの話を取り集めて考えれば、武尊の人物は、おのずから、描き出されて目の前に見る心地す。武尊とは天王寺、かぶらの村ということならん。和習を帯びたる豪なれども、字面はさすがにガチありて、漢語として見られぬにはあらず。徘徊には武尊、または夜半亭の加護を持ちうれど、絵には陰、春生、長考、参加、最長、壁運動、腰案等、種々の名、異名ありきとぞ。かの、シャ・プソン、シャ・イン、シャ・長考、シャ・春生など言える。門弟にも、高・紀藤、現・同流などある。この一字にても、彼らが祖来派の影響を受けしことを明らかなり、二字の名字を一字に縮めたるは言うまでもなく、その字面より見るも修辞派の趣味を帯びたり、武尊の絵画は世かつて見ず、ゆえにこれを品評することをかたしといえども、その意匠につきては多少これを聞くを得たり、かっこ、筆力等の技術は、その書、および絵画を見て、想像するに至る。武尊は、南宋より入りて、南宋を脱線と、工夫せしがごとし。南宋を学びしは、そのガチ、大きを愛せしならん。南宋を脱線とせしは、南宋の、訴訟なる筆法、狂愛なる規模が、よく、自己の美相を表すを得ざりしがためならん。彼は俳句に得たると同じ趣味を絵画に表したり、もとより個人の奮本を模し、意匠を表説することをなさざりき、あるいは電車の風光、山村の景色と自己の実験せしもの、かっこ、 かつ個人の課題に入らざりし者を捉えきたりて、しなてき空想にふけりたる絵画界に一生命を開かんと企てたり、あるいは時間を移さんとし、あるいは一種の色彩を施さんとして苦心したり、かっこ色彩に関する例を挙げれば、春の好めの色を気によって染め分けたるがごとき、夜間灯火の絵自たる気を移したるがごとき、絵画における彼の眼光は極めて高く、到底応挙御春等の及ぶところにあらず、しかれども武尊は成功するあたわずして没し、かえって遵守して名をなさしめたり、武尊の絵を称する者多く絵画を言う。絵画は武尊の描き始めし者にして一種もすべからざるの価値を損す。しかれども絵画は字のごとき者のみ、ついに絵にあらず。絵を知らざる者、これをもって絵となす。取らざるなり。武尊の字、信濃書風より入れて、やや和習あり。縦横自在にして、方度にかかわらず、しかも、ぞっけなきこと、絵画に同じ。武尊の文章、流暢にして、七あり。水の低きにつくがごとく、停滞するところなし。裏村区は、彼は、一辺の文章だも、純粋の微分として、見るべきものを作らざりき。武尊の俳句は今に残りしもの1400余首あり、先種の俳句を残したる俳人は4、5人をいでざるべし、武尊は比較的多作の方なり、しかれども一生に17字千句は文学者として鎮とするに足らず、法王は個体根体を混じて千以上の詩編を作りしにあらずや、ただ驚くべきは、武尊の作が千句ことごとく、書くなることなり。思うに武尊は、誤字、違法などは顧みざりしも、俳句を練る上においては、昇進、欲欲として、一時、癒やしくもせざりしがごとし。古来文学者のなすところを見るに、多くは、玉石混交せり。なすところ多ければ、後節、二つながら、いよいよ大きを見る。徒行部衆のごときこれなり。武尊の規模は、徒歩のごとく大ならざれしも、とにかく、選手の俳句、ことごとく巧みなるに至りては、ほかに例を見ざるところなり。武尊の天才は、ガイダことごとく玉をなしたるか。武尊は、一種の潔癖ありて、いやしくも心に満たさざる句は、これを口にせざりしか。そもそも悪句は埋没して、書くのみ残りたるか。世は三者皆、原因の一部を分有したりと思う。俳句における武尊の技量は、俳句界を呆絶せり、ついに場所、企画の及ぶところにあらず。連句もまた、武尊は、武尊流を応用して、面目を新たにせり。しかれども武尊は、芭蕉が、連句に力を用いしだけ、熱心には、力をここに伸ばさざりき。武尊の俳諧を学びし者、結挙、月経、昭波、奇形、これ駒等、皆、詩の長を学びしかども、一人、その胴に上りし者を、鬼頭とす。鬼頭は、称号を継ぎ、三世、夜半帝を唱う。惜しむべし、彼、武尊没後、数年ならずして、また没し。武尊派の徘徊、ここに全く対う。明治29年草稿。明治32年訂正。 明治30年4月13日から11月29日。